中央学院大学清水研究室ラジオ。皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じとか、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りしています。今月は、私が喋ってるっていうことはどういうことかっていうと、スタジオに一人っていうところで、いつものね、秘書の七海みーなさんがちょっと今日ね熱があるっていうんで、まあ大事を取って、お休み中というところで、また来月とかにお声が聞けるかもみたいな感じなんですね。で、なおかつまあ今月もね、新型コロナウイルスのその感染拡大防止の流れで、まあいつものゼミメンバーは自宅待機で、で、まあ先月に続いて、白菜のチッピーさんと、で、たくまさんと、で、うちのゼミ生のアミフさんですね、に出ていただく予定でやっていこうかなと思ったりしています。後でまたご紹介していきますけど。で、もうお馴染みなんで大丈夫だと思うんですけど、中学院大学准教授の清水と、1時間楽しんでやっていきたいなと思っております。なんで今日ね、秘書がいないんで、いつものコントやらないでいこうかなと思ってるんですけど、で、まあその代わりにもう先にね、メッセージをちょっといただいてるんで、そっちをちょろっと紹介しつついこうかなと思ったりしてます。ラジオネーム緑のゼミ生さんからいただいてます。緑のゼミ生さん、ありがとうございます。私が気づくかなっていうところですね。コメントでは清水先生、ゼミ生さん、白菜会の皆さん、はじめまして、緑のゼミ生です。皆さんの声と人柄が良すぎて、もう大好きです。これからも夏の暑さとコロナに負けずに頑張ってください。微力ながら応援させてもらいます。俊平さんは大手の雰囲気ありますね。このお便り単位になるといいなって言って、多分緑のゼミ生さんもね、白菜やってらっしゃると思うんですけど、音声配信アプリね。で、うちのねゼミ生の先月出てくれた俊平くんもね、もうかなり毎日っていうかね、もうほぼほぼ1日のうち20時間ぐらい白菜やってるのかな。そんなね、あれがありますけどね。まあ、そんな感じで、ありがとうございます。またちょっとね、俊平くんの様子とかも伝えられるかなって思ったりしてますね。で、もう一方、ラジオネーム。これはもう、またね、気づいてほしいっていうラジオネームですけど、加賀谷幸さんからいただいてます。皆さんこんばんはって、今日も楽しくラジオを聞かせていただいてます。特に悟空さんの中の人の声を聞いたときは驚きを隠せませんでした。キュンです。次回のラジオも白菜での配信も楽しみにしてますって、ありがとうございますね。え、なんでなかなか悟空さんねパンチが効いててすごいんです。今日ちょっとね、悟空さんと、あと悟空さんのお友達のわっこさんかなのやつのちょっと都合がつかなかったんで、まあ来月こうね夢の共演があって、で白菜の方ではリアルラジオゲストオーディションちょっと継続中なんですけど、なんだろう、新しい人ムスカ大佐っていうのを発掘したんでがっつりムスカ大佐なんですよね。はっはっはって言って笑ってくるのがムスカ大佐ですけど、またその方もお呼びできたらいいなって思ったりしています。で、この番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。今みたいにね。清水先生のって自分で台本読んじゃって、私のゼミ生の、まあ大学生に聞いてみたいこととか、番組の感想とか曲のリクエストも何でも OK です。昔大学生だった方、今大学生の方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。宛先はメールで 789@kfm789.co.jp。ファックスは 03-5670-5332 までお願いします。今日も生放送なのでリアルタイムですぐにお読みできます。皆さんからのメッセージお待ちしています。そしてツイッターのアカウントは@清水ラボ、ラボの綴り LABO ですね。こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。それでは今日の1曲目というところで、もう3ヶ月連続になりますかね、白菜のナミさんという方で、ヨルシカの花に亡霊を歌っていただいてて、透明感のある感じお楽しみいただいたらと思います。どうぞ。 ナの奈美さんで、ヨルシカの花に亡霊歌っていただきました。ありがとうございます。ね、とっても透明感あっていいなと思って私ハマってるんですけどね。で、私がハマってるよって言ったら、まあ、白菜でしか通用しないですけど、そのおしまって言って、まあ、なんかこうマークがあるんですけど、で私のマークはそのエストニアの国旗なんで、エストニア の研究してるん で誰とも被ってないですけど、こうあれを画像につけてくれたりとかして、ね、より愛しさマシマシな感じですよねとかって言ってますけどまあ、フリートークのコーナーというところで、ここからは、ゲストをお呼びしようかなと思ったりしてます。じゃあまず、もう3ヶ月4ヶ月目かな、チッピーさんお呼びしようかなと思います。チッピーさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
ねえ、どうでしょう、もう慣れたんであれですかね、大丈夫な感じ
でもちょっと緊張しますよね。
あ、本当？
リアルラジオと聞くとちょっと組み合わせが
ねえ、最近はなんか変わったこととか、またはなんかこうこれを先に言っとかなきゃみたいなのあったら
先に言っとかなきゃ、
うんうん、
あ、最近、うん、だいぶ前にバイトを始めたって言ったんですけど、
うんうんうん、
バイトに慣れてきて、バイトにこう慣れるまでここにいると思ってなかったんで、複雑な気持ちですよね。
そうね。アルバイト前はね、結構ハクナでね、こういっぱいやってて、
うん、
そうで、一応もチッピーさん大学1年生のね、大なので、うん、もうちょっと大学生らしさをまた伝えてもらういいかなと思ったりします。あとでちょっとうちのゼミ生のね、あゆみさんが少し遅れてるんで、6時半ぐらいから登場かなと思うんですけど、ちょっと女子同士とかね、学生同士のキャピキャピ感が出るといいなと思ったりしてます。
キャピキャピします。了解です。
まあ、チッピーさんちょっとね、大人っぽいからね。そう。そして、先月はね、音源で出てもらいました、こう役者という紹介でいいのかな、たくまさんに来ていただいてます。たくまさん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、もうたくまさんも
聞こえてますよね。
うん、大丈夫ですよ。
あ、よかったよかった。
この間、先月私のところでその音源で参加してもらって、はい、でその後名古屋のね、名古屋とか愛知
か、ね、そうですね、
ラジオにも出演して、
はい、愛知県のラジオに、ね、出演させていただきました。
うん、うん、で、まあ、3回目みたいな感じになるかなと思うんですけど、
ね、そうですね、よろしくお願いします。
はい、もう緊張とかもないかなと思うんですけど。
いや、めっちゃ緊張してますよ。
あ、本当ですか。まあね、まあ、顔が見えない状態というかね、この音声だけでやってるんで、なかなかで現場にいないしっていうのがあると思うんですけど。
そうですね。
これ、たくまさん、なんかこう、まあ、自己紹介とか改めてとか、または今一押しの何かみたいなのだったら。
一押しの何かというと、
うん、なんだろう、今これに
ハマってる
とか、ハマってるとか、もうこれをみんなに伝えなきゃみたいなのがあれば。
あ、なるほど、うんうん、はい、じゃあちょっと自己紹介させていただきます。
はい、
名古屋で活動しています、たくまと申します。よろしくお願いいたします。で、実は5月末に、今年の5月末にデビューさせてもらって、うんうん、最近は、ショートフィルムに1回、
うん、
で、これからなんとファッションショーに出ることにもなりました。
素晴らしい。
で、はい、で、最近ハマっていることは、うん、Nintendo Switch で最近買ったペーパーマリオ折り紙キングをやってます。
うーん、やっぱり外あんまり出れないからゲームになっちゃいますかね。
でもバリバリ外出てますよ。
うん、もう名古屋の方はそんなに流行ってないのかな、コロナ。
一時期は流行ってましたけど、最近は落ち着きましたね、うん、コロナ。
うん、ねえ、なんででも役者さんとかだとすごいこう気を使うとか、ああいうのってあります？こう感染症対策みたいな。
そうですね、レッスンも本当にソーシャルディスタンスを保ってちょっとレッスンしたりとか、
うん、
まあ、必要な時はマスクして、うんうん、レッスンしたりとかしていますね。
うん、結構ね、なんか多分腹式呼吸でお腹から声出すんだと思うんですけど、マスクしてると、ね、
そうですね、
どうなのかな、
苦しい、
うん、
本当に苦しいです
でしょうね。今私もマスクしながらラジオのやつやってますけど、そう、 なのでなかなかね大変だと思うんですよね、コロナの感じ。
そうですね。
徳間さんはなんか劇場とかいうシアター系でやる感じではないんでしたっけ？そういうのもやりたいなみたいな。
シアター系というと、
なんだろう、こう ちっちゃいって
言ってたじゃないですか。舞台みたいな感じですか？
うんですね。
あ、そうですね。本当機会があればやってみたいですね。
だね、本当にあの辺 その舞台とかああいうのもこうコロナで、ね、やっちゃいけないとか、そう人入れ
ないとか、そうですね、なかなかちょっと制限されてしまってなかなかそういう機会がないんですけど、うん、なんかいろんなとこでラジオとか、
うんうん、
他の場所でちょっと活躍してみたいなとは思っています。
そうですよね。ちょっと後であの事前に配った台本とは違うんですけど、あのTikTok やるとしたらどうするみたいなのを、はい、あのたくまさんとかチッピーさんとかうちのゼミ生のねアミさんに聞いていこうかなと思ったりしてるんですけど。
わかりました、
はい、ちょっと考えておいてもらって
わかりました、大丈夫です、
はい、はい、ありがとうございます。
チッピーさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チッピーさんはあれ、まあ、チッピーさんもねあの舞台をちょっとやってたことがあるっていうので。
へえ、そうなんですね。
ちょっと
そうなんでね、舞台つながりの人同士で話ができるといいかなと思ったりまして、ね、そう、チッピーさんはダンスとかの方があれなんだっけ、得意なんだっけ？
そうですね、なんかがっつり芝居もやってた感じのとこだったけど、
うんうん、
そうですね、芝居は難しいですね。ダンスとかも歌とかもいろいろあったんですけど、すごい楽しい感じの舞台でした。高校生全員でやってたんですけど。
ね。でたまたまこうねツイッターでチッピーさんで見てたこう昔歌手になりたかったっていうのが出てたから、そう。
あ、ちっちゃい頃です。ちっちゃい頃はなんか歌上手とか下手とか考えないじゃないですか。歌うの楽しい、イエーイみたいな、歌手になる、イエーイみたいな感じじゃないですか。うん、そんな感じで、なんか特にこう、そのための努力をしていたわけじゃないんですけど、
うん、
歌うのが好きだったんで、家でずっと歌ってました。
なるほど。
そうそうそう。なんで、やっぱりちっちゃい頃からこう、なんて言うんだろう、まあ表現したいっていうかね、こう人前に出てなんかしたいとかっていうのがあったのかなと思って、そう、チッピーさんとかってね、そうでもない、別にそこが高じてって、
目立ちたがりだと思います、うん、目立ちたがりだったと思います。
そうですね、僕も本当にコロナ流行る前まで全くそういうこと興味なかったんですよ。
おー、逆に。
だけどなんかアマゾンプライムでなんか見てて、あ、やってみたいなと思って、ちょっとオーディション受けたら、まさか事務所買っちゃって今所属してます。
やっぱりなんかこうキラリと光る才能が見出されたんでしょうね。
なんですかね。
ね、でもそう、やっぱりね、いろんな活躍の場があるんで、そこを見つけていってもらうといいかなと思ってて、ね、まあ、そう、チッピーさんもたくまさんもキラキラしてていいなと思って。
なので、いえいえいえ、
そう、お誘いしたりしてますね。さあ、というところでちょっと一旦曲に行って、また今度あの次のコーナーでちょっと TikTok 案とかやっていこうかなと思ったりしてます。じゃあ、はい、まあ、今月も私大好きな M フローのね、最近あのハクナの方ではあの、DJ 枠が増えてきて、で私そこに結構入ったりしてるんですけど、DJ がひたすら音楽かけてくれるっていうので、そこで M フローのやつやったりしてます。
すごいな、
うん、
なるほど。
そうなんです。じゃあ曲いってみましょう。 M フローの Come Back To Me お聴きください。私のお気に入り、はい、このコーナーでは清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーなんですけど、まあ今ハマってるものって言って、まあ私はね、あの音声配信アプリハクナにハマって、もう4月、5月、6月、7月、8月、9月とね、だいぶ長いんですけど、まあその、ハクナ絡みのやつなんかもちょっと話をしていこうかなと思ったりしてます。で、うちのね、ゼミ生のアミさんが、つながったのかな？
こんばんは、聞こえますか？
はい、お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。すいません、遅れました。
うん、いえいえ。 ね、
はい、
ちょっと忙しいのに申し訳ないねっていうところ。
あ、いえいえ、ちょうど終わったんでよかったです、参加できて、うんうん、はい、
そうそう、今日はちょっとね、あのゲスト少なめでやってるんでゆったりやれるかな
というところで。あ、わ、うん、かりました、お願いします。
じゃあ改めてアミさん、なんか自己紹介とか、はい、なんだろう、今こんなんで、はい、ハマってるとかこんなんで辛いみたいな。
なるほどなるほど、わかりました、うん、はい、はい、改めまして皆さんこんばんは、毎度毎度参加させていただいているゼミ生のアミューです。はい、最近はなんだろうな、最近は家でおしゃれをして、うん、その格好であの外を散歩するのが好きです、なんかリスナーさんに、私のツイッターでそのイヤリングがめちゃくちゃ可愛いのがあって購入したお話を載っけたんですよ、うんうん、そしたらなんかリスナーさんに袖でちょっと散歩してみるのもいいかもって、うん、おっしゃっていただいて、じゃあちょっと物は試しだと思って歩いてみたらめちゃくちゃ楽しかったんで、うん、お出かけはできないけど、まあ、外、周り歩く分にはいいかなと思って、まあ、最近ハマっていることですね。
そうなんだ、はい、やっぱりね、
はい、
そう、女子、まあ、男女関係ないかもしれないけどね、おしゃれするとテンション上がるっていうかね。
うん、そうなんですよ。まあ、少しでも楽しめればなって思って、はい。
いいですね、コロナ。このならではじゃないけど、ですね、そう、
はい、
ありがとうございます。
で、はい、
で今ね、まあ、この私のお気に入りのコーナー、これから、まあ、今ハクナの話も含めて今ね、ハクナでなんか TikTok と連携しようみたいな話があって、あ、なるほど、うん、なんでこんな TikTok やったらいいんじゃないみたいな話をしようかなと思ったところなんだけど、
お、うん、なるほど、
そうそう、アミさんは TikTok とかやってた？
TikTok は妹と弟がミルセンでやってたのをちょっと見て、うんうん、どんなもんかなと思って入れてた程度なんで、やったことはないですね。
うん、そっかそっか、
うん、
ね、なんでそう、いろんなコンテンツあるんだろうなとは思ってるんだけど、
皆さんやったことないんですか？
どうかな、チッピーさんとかたくまさんは。
私は、うんうん、コロナで暇すぎて一個だけ撮って、うんうん、ちょっと上げてみたら、うん、友達のおすすめなんで、ちょっとお
すすめ、すごい、
ちょっとやめてやっていないで、
面白い
思って、ね、コメント欄で友達がみんなおすすめ出てるよ、出ないです
ごい、
状況です。1個だけ出しました。
まだ残ってるの、チッピーさん。
残ってますね、多分。
おお、
すごい。
で、それは見ないといけないよね。
全然バズってるわけじゃないんですけど。
な
んか友達のところに出て行ってる
みたいな。そうなんだ。たくまさんはやってたりします？
やってます、実は。
おお、そうなんだ。
ちょっと面白いんですけど、うんうん、名古屋の女優さん、うん、ちょっと最近友達になって、その子と。で、あっちから誘われて、インスタグラム DM で、うん、なんか、インスタグラムで、TikTok で、なんとかあるあるやってみないって言われて、
うん、
いいのみたいな感じで、うん、あ、じゃあ参加します、みたいな感じでやったんですよ。
うんうん、
で、1回目と2回目は終わって、
うんうん、
まだ次3回目はちょっとまだ考え中なんですけど、1回目が、店員とお客さんの感じで、
うん、
で、その人は、なんか、店員が、なんかすごい早口で、
うん、
なんか理解しにくくて、なんか、オーダーを間違えるっていう TikTok で最初が。で、2つ目が僕が考えたやつで、
うんうん、
あ、これ今回、1回と2回お互いになんか、奇数の時は彼女が考えて、偶数の時は僕が考えるみたいな感じで今 TikTok やってて、で2回目はディズニーランドあるあるで、
あ、なるほど、
で、なんだったかな、本当はなんか怖いんだけど、彼女の前では強気でなんか平気だから行こうぜみたいな感じなんだけど、
あるあるだわ。
でもなんか彼女は最初怖いって言ったけど、彼女アトラクション帰ってきた後は めちゃめちゃテンション上がってめっちゃ楽しかったんだけど、自分はなんかめっちゃ落ち込む感じです。
なんと、やっぱりやってる人はやってんだね。なんでやってるんだろうな。なんかそう、ちょっとね、清水もそろそろ TikTok デビューしようかなって思ってるところでした。
お手を出すんですね。
つい、うん、に来ましたか。
そうそうそう。なんでね、後期がね、今度24だっけから始まるんで。
そうです、24日ですね。う
ん、ね、で一応まあ対面授業もできるような流れにはなってるんで。
そう。あ、そうなんだ。
うんうん。なんだけど、まあちょっとね、あのソーシャルディスタンス等々いろいろね、感染防止測りつつやる感じなんで、
うん、そう、
なんか TikTok 交えて遊んでもいいかなと思ったりしてますね。
おー、なるほど。そ
う、祭りってそんなあるんですね。
うん、なんかまあやっぱり30秒以内に何か伝えるっていうのでね、そのあれも、まあ、プレゼン能力としてはいいのかなと思ったりね、
うん、
したりしてますね。
おー、なるほど。
うんうん、もうその短く簡潔に動きも入れてもいいしみたいなね。
なるほど。
うちのゼミ生のリーからやるかな。
俊平くんなんかは多分やると思うよね。もう今、
あ、絶対やりますね。
ね、
この子は。
もう今日も今日かな、なんか、うん、結構白菜で遊び散らかしてるからね。
そうなんだ。
すごいな。なるほど。
まあ、そんな感じでですね。で、これからちょっと一旦 CM 行って、あの、私の法律相談交えてまた今度、なんだろう、みんなとまた話していこうかなと思ったりしてますんで、じゃあちょっとお待ちください。
わかりました。
はい。では、CM に行ってみましょう。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
清水の法律相談コーナーへようこそ。さて、今日は誰も言ってくれないんで私が一人で言ってるわけですけど、今日はね、まあ、脅迫罪とか強要罪って、強要ってなんかこう強く要求するっていうね、あの辺をテーマに少し話していこうかなと思うんですけど、まあ、なんでそれに思い立ったかっていうと、最近ね、半沢直樹のやつがまた流行ってて、なんかこう土下座しろしないみたいなあると思うんですけど、土下座をしろっていうことは犯罪になるでしょうかっていうところで、まずはうちのゼミ生のアミさんに聞いていこうかなと思うんですけど、どうだと思いますか。
土下座させるってことですよね。うん、そうそう、あ、どうな、場合にもよっちゃうんじゃないですかね。
うんうん、
なんだろう、あの、本当に、なんていうの、悪いことして、その土下座しろだったら、別に、強要にはならないと思うんですけど、さすがになんか、自分が悪くないのに土下座しろって言われたら、それは違うんじゃないかなって思ったりしますね。
いや、いい感じ。さすが4年生っていうところで。
いえいえ。
なんで、あの、まあ、多分刑法の授業でちょっとやってたのかもしれないけど、その、土下座しろっていうだけだと、別に何にも犯罪にならないですね。だから、あの、半沢直樹のね、あの、こう、どうしたらいいかわかるでしょうみたいな、ああいうのは、全然罪にはならないです。ただ、あの、力ずくでこう、なんていうの、頭の後ろググッと押さえてこう土下座させるみたいなのありますよね。あれは犯罪になっちゃうんですよ。あれは強要罪になるんです。やりたくないのにやらせる、そう、まあ、やりたくないことをやらせるっていうところなんで、まあ、こう勉強したくないのに勉強させるっていうのはもしかしたら強要罪かもみたいなね、話もあるんですけど、こう鉛筆持てみたいな、鉛筆じゃないな今はね、ボールペン持てみたいなね、そう、まあ、そのぐらいを言ってきたら法学部生としてはちょっとなんか喧嘩になるかもしれないですけど、なかなかねみたいなね、なったりします。で、まあ、それと、まあ、この強要罪と関連してちょっと脅迫罪で、まあ、チッピーさんはあの別にうちのゼミ生じゃないんだけどだいぶ関わりがあるからあのなんとなくだけど、例えば脅迫するときにこう、なんだろう、 あなたの命を狙っていますっていうと、まあ明らかに脅迫なわけよね。こう、チッピー、やめとこう、君のハートとかって言ってるとまたね、怒られるからやめとくんですけど、セリフ枠じゃんみたいな。まあ、例えばその、なんか、あなたがどうにかなっても知りませんよっていうのは脅迫罪なんです。で、なんですけど、例えば、チッピーの大事な人をやっつけちゃうぞって言われたときに、それは脅迫になるでしょうかってとこなんだけど、丸か×か。
どうなんだろう、なるんじゃないですかね。なると思うんですけど、ならなかったら困るな。
そう。一般的にこうなりそうな気がしますよね。なんですけど、その、脅迫の対象は実は、本人か家族だけなんです。だから例えば、まあ、チッピーさんとね、私が恋人同士だったとして、チッピーの恋人清水をやっつけるよって言って脅されたとしても脅迫にはならないんですね。
そう。
なんで、まあ、あの法律上級者ってわけじゃないですけど、まあ、その法学部で何が勉強できるかっていうと、まあ、もしかしたらアミさんはそんなの習ってないよって言うかもしれないんですけど、こうギリギリの脅し文句っていうのを一応手に入れることができるっていうのは、ここまではいけるみたいなね、そうがあったりするんです。あったりするんですかって言ってありますね。で、まあ、そういったのを含めてと、たくまさんに、まあ、役者だからっていうところなんですけど、こんな殺し文句大丈夫かなみたいなのを一つ
殺し文句
そう、
殺し文句
無茶ぶりしちゃ
う、怖いんだけど
ね、えちょっと無茶ぶりしました。
まあでも、でもなんか、やっぱそういうツイッターとかインスタグラムやってると、やっぱアンチとかってやっぱいると思うんですよ。だからそういうのなんかもう気にしないようにはしようかなと思ってて、まあ、気にしたら負けって思いますね。
そうですね、確かに。だけどまあ本当に。そう、嫌な気分に、ね、させる人はいるし、なんで今みたいにその犯罪すれすれだと、まあ、そのペットをどうにかしますよとかね、とか あなたの恋人、これからも元気だといいですねみたいなのは犯罪じゃないんですよ。だからなんかちょっと
元気だといいですね、
そう、元気だといいですって何かされちゃうじゃんみたいな思うと思うんですけど、そう、
怖
っ、ね、まあ、その辺がなんていうの、法学部パワーって言っちゃいけないですけど、そう、とかっていうのがあったりするっていうので、こう、まあ、たまには真面目なような真面目ではないようなって思って話をしてみましたけど、そう、ね、これからオープンキャンパスもね最終であるんで、まあ、ちょっと大学でどんなことやってるのかっていうので、まあ、こんなのもやるよっていうところでちょっと知っていただくといいかなと思ったりしてます。
で、なるほど、
はい。で、一応まあこんな感じで一旦ちょっとコーナー閉じちゃおうかなと思ってるんですけど、まあまあ、これだと眠くなってきたかなっていう話をするんですけど、そこは置いといて、まあ、このコーナーではその私に聞きたい法律とか、こんな時法律で適用されるのみたいな質問をお待ちしています。で、今日はまあ、いつもの曲の代わりに、まあ、最近私がドハマりしてる白菜の RD さんのね、本の紹介のコーナーをお送りしようかなと思います。お聞きください。
今日は私の大好きな西加奈子さんの小説円卓を紹介したいと思います。この本の主人公は小学校5年生のことこ、通称コッコです。コッコのひと夏の体験を綴った物語です。コッコは大家族の中愛されて育ってきました。体だって丈夫です。だけど病弱だったり身の上が不遇なクラスメイトのことが羨ましくてたまりません。自分もできればあんな風になりたい、かわいそうな私の世界に浸っていたいと考えています。ある日クラスメイトのパク君が不整脈の発作を起こし、教室が軽くパニックになってしまいます。パク君は家で休むことになりました。担任からその話を聞いたコッコは、不整脈、パニックという聞いたことのない単語を書き留めようとしたのですが、ノートが見つかりません。思わず、ない、ない、 と騒ぎ出したコッコに、クラスメイトがコッコも不整脈やパニックやと囃し立てます。コッコは本当に自分も息苦しくなったような気分になります。パク君と同じように胸を押さえていると、担任がそばに寄ってきて、コトコ、お前は違うよなと静かに言い聞かせるように諭します。その時の先生のこと、コッコは怖いと感じてしまいます。その夜、コッコは近所に住む友達のポッサンに相談します。不整脈のこと、かっこいいと思って羨ましかったのに先生は怒ってた。どうして真似をしちゃいけないの？ポッサンは、人によってはバカにしているように見えるんじゃないかとコッコに言います。コトコがそういうつもりがないと俺は分かっているけれど、分からない人もいるんじゃないかな。それを聞いていたコトコのおじいさんが二人に、イマジンという言葉を教えてあげます。イマジンは年を取ったら分かってくることもある。コトコは死ぬのが怖くないから、不整脈だって嫌なことじゃないやろ。でも死ぬ怖さが分かったら分かるかもしれない。相手がどう思うか、パク君がどんな気持ちでいたのか、想像することが大切だ。想像できないと相手を知らない間に傷つけてしまうかもしれない。今はまだ分からんでもいい。ただ自分で言ったことには責任を持たなきゃいけない、とおじいさんは言いました。別の日、コッコは道端で不審者に遭遇します。なんとか自力で逃げ出したのですが、その日の出来事をコッコは誰にも言うことができませんでした。そしてだんだんと無口になっていきます。コトコの様子がおかしいと感じていたポッサンも、どうしていいのかわからないまま夏休みが終わろうとしています。不審者が逮捕されて、やっとコトコはポッサンにあの日の出来事を話します。そうしたらポッサンが泣き出します。すまんかった、一人にしてすまんかった、そう何度も言いながらポッサンは泣き続けました。謝ることない、ポッサンは悪ない、そう言いながら、コトコはいつかポッサンと同じ時間に死ねたらいいなと思います。そして初めて死ぬことを寂しくて怖いことだと思うのです。そんなコトコの横でポッサンは早く大人になりたいと思っていました。早く大切な人を守れるくらい強くなりたいと思っていました。コッコはその日の夕焼けを綺麗だと思いました。綺麗で寂しいと思いました。思えば私たちはかつてコッコであり、ポッサンでした。だけど大人になると、かつて子供だった時のことをすっかり忘れています。円卓を読んで懐かしいと感じてしまうのは、コッコや他の子供たちを通じて、それぞれの物語が蘇るからではないでしょうか。最後まで聞いてくれてありがとうございました。アルちゃんでした。キュピン。
はいね、知的な感じでしょっていうところで、そう結構ね、あのエンタメばっかりだとなんかイメージ悪いなと思ったんであの知的な感じつながりでね、RD ちゃんアーツちゃん、ね、ご紹介しました。ありがとうございます。でこのコーナー今度は、まあ、いつもは徹底討論こんなことって許されるのコーナーやってたりとかで、ね、秘書の七海美奈さんの応援企画をやってたんですけど、今月ちょっと、ね、熱が出てお休みというところなので、まあ、今日のゲストの3人に、まあ、将来の夢とかね、まあ、こうちょっと先のことでもいいですけど、ちょっと先にはこんな自分になってるとかこんなことしたいなみたいなやつを聞いていこうかなって思ったりしています。じゃあちょっとさっきの順番で、あゆみさんはどんなでしょうかね、今の時点で。
はい、
うん、
一応今月の頭に、うんうん、公務員試験が受かって、無事就活が終わったんですけど。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。で、で、そのやつが国家公務員で、
うんうん、
自衛官を、目指そうとなって、 まあ、試験を受けて合格したんですけど、うんうん、その自衛官になるにあたって、うん、やっぱりそういう日本を守るとか、うんうん、やっぱりそういうのって意識が必要だなと思って、うんうん、まあ、なんて言うんだろう、将来的にはそういう、なんて言うんだろう、大事な人とかを守れる人になれたらなって。っていう、そういう精神の高い人になれたらな、みたいなのを今はざっくり、ちょっと思ったりしてます。
素晴らしい。
やったなって。
ねえ。なんか公務員のね、なんか階級のやつとか、いろいろいっぱいね、ありそうで。あれは学校あるの？学校あるのとかって
学校っていうか、うんうん、一応教育機関ってものがあって、うんうん、4月から何ヶ月間かそういう研修みたいなことをやってからまたちょっと仕事に就くって感じなんですけど、うんうんうん、まあちょっとついていけるかどうかが不安ですけど、
ね、未知なる世界、
まあ、頑張らなきゃな、うん、そうなんですよ。全然全く私がなんて言うんだろう、当初目指してたのとはちょっと違うところに入ろうと思ってるから、うん、親もびっくりだし、みんなもびっくりだしって感じなので。
でもやっぱりね、今ちょっとね、景気が悪くなるかもって言われてるから、公務員って言うとね、安心してもらえるかなっていうのはね。
一応安定はしてるからいいかなと思ったりして。
そっかそっか。ぜひぜひちょっと。はい、自衛官になった後も、
はい、
出てこれないのかな、なんか公務員になるかもしれないけど、ね、近況等々をね、うん、聞かせてもらうといいかなって思ったりして
ありがとうございます、ぜひ、うん、はい、
はい、じゃあ引き続いてチッピーさんはどうでしょうか。
将来の夢はずっとなんか女優になりたいと思ってたんですけど、うんうん、そのために高校もなんか選んでいったんですけど、うんうん、ちょっと高校でしっかり3年間舞台をやって、うん、なんか難しさがすごいよく分かって、うん、で、ちょっと諦めようってなって、今までずっと女優のことしか考えてなかったんで、なんかあんまりその将来のこととかがあんましっかり決まってなくて、でも今後英語をなんかやっていけばいろんなところで使えるんじゃないかなと思って、うん、とりあえず、英語をしっかり勉強して、なんか、国際的な、なんかいろんな世界を見れるような、なんか職業につければなぁなんて、そういう、なんかざっくりしたとこしかまだないですね、私は。
でもいいね、世界に羽ばたくっていう感じでね。そう。
羽ばたきたいですね。
だんだんこうね、年取ってくると、まあ、いっかって思い出すから。そう。若いうちに。
なるほど。
そう。私もね、もうすぐ39になるんですけどね、こう、だんだんやばいなっていう感じがしてきますよ、ね。
やばい。
そう。気持ちは、ね、気持ちは大学生なんですけど、そう。
気持ちは。
気持ちは大学生。
そう。大学生のみんなとね、過ごしてるからあれなんですけど、こう、だんだんまあ、なんか、すごい、大きい展開しようって思わなくなってくるんで、ね、ぜひぜひ頑張っていただくといいかなと思ってます、ね、よかったらそうずっとチッピーさんをねこう清水研究室ラジオで見守っていくといいかなと思ったりしてますけどねで続いてたくまさんはどうでしょう。たくまさんなんか明確かもしれないですけどね。
そうですね、うん、あその前ちょっとチッピーさんにお伝えしたいことが、うんうん、チッピーさん、はい、僕実は英語の先生です。
そうなんですか。
英語の先生、すごい。
そうだった。
そう、俳優やりながら今英会話講師の先生やってて、
うんうん、
で実は、実はこのラジオ前に実はレッスンやってて5時まで、で急いで電車乗って帰ってきたんですよ、ここまで家まで。まあ間に合ってよかったんですけど、
うんうん
まあちょっと話脱線しちゃったんですけど、将来の夢ですね。うん、もう、僕も実はちょっと同じでチッピーさんと、うん、海外で活躍できるような俳優になりたいなと思ってます。
かっこいい。
いいですね。
いやでも最近ちょっとハクナなんですけど、ハクナでそのなんだろう、アメリカで実際活躍してる日本人の女優さ
ん
と LINE とか Facebook 交換して、たまにっていうか週に1回ぐらいなんかつなぎながら練習してるんですね。でその人たちもぜひなんかアメリカで一緒に出演しようねみたいな約束したから、
ま
あ、これは行くしかないっしょってなってい
いですね。
しかももう英語が武器なので僕、
うん、
もうぜひ英語を使って、
うんうん、
活躍したいし、
うん、
もちろんアメリカとかイギリス、オーストラリアにも留学してたから、
あ、そうなんですね。
友達にもまた会いに行きたいし、
うん、
今はもう先生と、
うんうん、
俳優として頑張ってるぞっていうところをちょっと見せてあげたいなと思います。
いいですね。
はい、
すごい
ね。でもすごいな、クラウドファンディングとかやったらお金が集まりそうな経歴というか、ね、
いやいやいやいや、
ハリウッドに送り出したいみたいにしたら、ね、いけそうな感じがする。
はい、それやってみたいんですけどね、うんうん、でもなんかやってくれるかな、みんな。
なんか、うん、やってみて100万とか集まったらいけちゃうと思うんで、あれですよね。そう、ぜひぜひちょっとそういうのもね、いろいろこれからも聞かせてもらおうかなと思ってます。で、
ぜひぜひ、
うん、お願いします。で、はい、今日はこれからちょっと最後の曲っていうところで行ってみたいと思うんですけど、最近私がふと思い出したあのね、一夫多妻制アイドルユニットでね、もう解散しちゃったんですけど、この清志隆人25で Will You Marry Me お聴きください。お便りコーナーに行ってみましょう。ここで皆さんから届いたお便りとかツイッターでのツイートをご紹介したいと思います。ラジオネームざんまい連合さんからいただきました。これもね、私のゼミ生ですね、過去のね、 TikTok について質問です。 TikTok を登録すると個人情報が漏れるという噂を聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。また TikTok が買収されると何か変わることはありますかって。 PS 清水先生飲みに行きたいですってね、飲みに行きたいよねって言ってもらえるんですけど、今 TikTok ね、マイクロソフトが買う買わないとかいろいろあって、今最終的にオラクルがっていうのでニュースが出てますけど、まあ、結局何してもまあ個人情報っていうか、まあその声とかね、画像とかっていうのはまあどこかに録画されちゃうしっていうところで、まあ取られちゃうっていうのはあるんですけど、まあ、その買収された後だとそのルールを変更して、まあみんなのデータをこう何かに使うことがありますとか、そういうのに同意させられるとかっていうことはあるかもしれないですし、でこれからその情報銀行って、またちょっと来月その話しようかなと思いますけど、みんなの情報を売ってくださいみたいなシステムが立ち上がりつつあるんですよね。なんでそことの絡みとかもあるかもねっていうところだったりします。一応まあ以上、便りのコーナーでした。便りありがとうございます。生放送中だけでなくて24時間受け付けてますので、思い浮かんだらいつでも送ってください。宛先は番組の最後でお送りします。ここでは中央学院大学からのお知らせのコーナーというところで、今度9月の20日、最終のオープンキャンパスなんですけど、今年はもう全部ちょっとオンラインということになってしまってあれなんですけど、まあ、オンラインのオープンキャンパスがあります。でテロさんもツイッターでね言ってくれてますけど、授業開始が24日というところで、24日の木曜日から開始しますんで、私の、企業取引法もね、第16回目が、2限でやると思うので、ハクナでもやるし、あとチームズかなんでもやるかなみたいなで、お楽しみいただけたらと思います。以上、中央学院大学からのお知らせでした。さてさて、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。皆さんいかがだったでしょうかというところで、今日のゲストの皆さんにもちょっと感想を聞いていこうかなと思うんですけど、さっきと同じ流れで、アミさんどうでした？
はい、途中からの参加になってしまったので、すごい申し訳ないですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。 お二方の将来の夢が昔の私の将来の夢とちょっと一緒だったんでちょっとびっくりしました。ぜひちょっと叶えてほしいなって思ったりしてます。はい、でもね、また来月もよろしくお願いします、
ぜひぜひ。
どこですかね、
まあ、アミさんもね、まだまだこれから世界に羽ばたけるからっていうのもしますけどね。
お、頑張らせていただきます、
でチッピーさんはいかがでしたか。
そうですね、楽しかったですね。
疲れが見えるかな、
なんかでもやっぱ何回行ってもなんか緊張するなって思いますよね、なんか地上波って聞くと
ちょっとね
いつもね、自分がやってる、なんか、ハテナとかでやってる枠とかじゃなくて、いろんな人になんかこう聞いてもらえ、自分の知らないいろんな人に聞いてもらえてるんだなと思うと、ちょっと緊張しますよね。ドキドキしますよね。
そう
ね。将来の夢も、なんか、みんなに聞いてもらったんで頑張っていきたいなと思いましたね。
わかりました。たくまさん、最後、10秒ぐらいで。ごめんですね。
ありがとうございました、はい、これからもショートフィルムやファッションショーに出ますので、応援の方よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
とありがとうございました、
はい、次回は10月21日の水曜日夜6時から生放送でお送りします。そしてお便りも24時間募集中です。宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いいたします。またツイッターアカウント清水ラボ LABO でも感想など送ってください。ポッドキャストもよろしくお願いします。それでは皆さん、また来月。
さよなら。
さよなら。